このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
寒い
寒い
寒い寒い
晩秋ですね。
本当に私1週間前にノースリーブを着てたなんてもう信じられない。もうダウンがいるよ。寒いわ。先週暑かったんだよ ね、汗かいてね、上着脱いでノースリーブだったのにね。皆様のところはいかがでしょうか。日本全国は寒いんですよね。
寒いですね、まあ、はい、うん、関西がこんだけ寒いんですから、もう東北北海道はかなり寒いんでしょうね。
そうですよね。初雪の、ね、話題もちらほら出始めているところですが、うん、皆様の衣替えは寒かな、大丈夫かな、間に合ってるかな、
うんうん、私のところはだいぶもう食い物が出てきました ね、
はい、ね、皆さんもやってほしいと思いますけど、はい、山口さん近況は。
私はね、あんまり、まあ、楽しいっちゃ楽しいかな、うん、私あの95歳の父親がいましてね、
うん、
で首が痛い首が痛いと訴えられまして、ここ何回か父親の通院に付き合いまして、はい、うん、
兵庫県にいらっしゃるんです、
うん、うん、そうですよ。
あ、そうなんだ、
ね、割と近所にいるんですけどね。
小板にいてらっしゃるわけじゃないんだね。
そうじゃないんです、うんうん、なんですけど、あの小板弁で喋ってますけどね。日頃ね、なかなかあの話を聞く機会がないんですよ。っていうか聞くのが結構忍耐力がいるんですよ、私の方に。
ああ、ね、これはね、うん、他人の話は聞けるけど、身内の話聞くのは難しいね。
うん、そうだ。今回は通院という、こう、共通のミッションがありましたんでね、
うんうん、
割とまともな会話が成立しまして、
うんうん、
あ、久々に父親と喋ったなというのが近況ですね。う
ん、はい、なるほど、なるほど。今日はね、なかなか知らない方がほぼじゃないかなと思うようなゲストを ね、お迎えしましたよ。ちょっとびっくりするようなお話もね、後で聞いていただきたいと思います。
はい、
はい、視覚障害者で作曲家になったという方ですよ。はい、楽しみに。
はい、
はい、それでは今日のゲストは作曲家の村尾幸恵さんです。
はい、こんにちは。こんにちは。
こんにちは、村尾幸恵です、
はい。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
まず村尾さんを何とご紹介したらよろしいですか。普通で言えば作曲家。
日本作曲家協議会の人間です。
作曲家でいらっしゃいますよね。ちゃんと検索しても作曲家で出てきますもんね。
すごい、はい、出てくるんですね。
出てきました。検索すると、
はい、作曲家の村尾幸恵さんですね。
はい、
でどんな曲タイプの曲を作っておられるかというと、
意外だったのが邦楽ですよね。
はい、が多いんですね。邦楽が多いんですね。
これは邦楽多いのは、外国に行きまして、ドイツに一月か一月半ぐらいを7回ぐらいに行ってます。
は
い、でその時に外国の方とお話しして、あのピアノの方とか声楽の人とかお話ししてる中で、はいはい、でどうしてこの日本の、まあ、日本的な邦楽器の音楽を書かないのかということを聞かれました。
それまでは違ったんですね。
まあ、はい、あの、まあ、ピアノ曲だとか。
俗に言うクラシックの曲ですね。
を作曲されてたんだけど、はい、なぜ日本人なのに日本の曲を作らないのかと言われて、
はい、
日本の邦楽に入られたという、はい、こうさらっと、はい、あの7回っておっしゃってるけども、村尾さん、はい、子供の頃から視覚障害がおありで。
生まれた時からもう先天盲です。で、まあ、親はもう恥ずかしい子を産んだからっていうことで一般の学校で教育を受けたんですけども、
はい、
教科書は見えない、教師の姿も、
はい、
文字を覚えるチャンスがなくて、文字を初めて知ったのは高等学校に入ってからです。
そこまで、そうですか。
中学3年の終わりに盲学校があるっていうことを知りまして、はい、親戚から紹介を受けて盲学校に転入しました。中3の終わりに。
そうですか。
でそれから文字は全くほとんどわからなくって、ひらがなとカタカナをもうごっちゃに混ぜて、で入試問題も教師に呼んでもらって、で答えを言ったら、うん、大きい声で言うな小さい声で話したってい
う、うん、そうかそうか、入試の会場ですもんね。
何年何十年前ぐらいの話ですね。
そうです、何十年も前です。
今が、おいくつでいらっしゃるのかしら。
大体
大体
後期高齢者です。
あ、今だったらそんなこと絶対ありえないですもんね。
はい、今はね、
ね、
今の子どもたちはねそんなことにはならないと思いますけど、
う
ん、
周りのサポートがないと。この障害者手帳を取られたのもだいぶ後ですよね。
あと、はい、あとです。
だいぶ後って、その20代30代どころの話じゃなくて、
もう40代。
ああ、そうですか。
親が許可しなくて、で、まあ、やっと障害者の免許証をもらっても、それを出すと、白状来ても、それはもう白状捨てられたり、で、展示のものが来ても捨てられたり、で、ペン字が覚えられなくて、知ったのも40代後半で。
すごいですね。
これも全くわからなくて、まあ今でも展示はかなり遅いです。
そうですか。いや、その状況の中でよく作曲家まで行かれましたね。行き着きましたね。
ドイツに行く前だったのは、
ドイツに行ったのはね、1976年が初めに行きましたけども、まあ、日本では全く受け入れられなくて、学校も、まあ、文字は知らない、高等教育受ける手段もないし、一般の大阪府立の高等学校の教師に一応連れて行ってもらいました、はい、大学のことで。大学では門前払いで、入試問題が見えなかったらどうすることもできませんって言われて、で先に目を直してこうやって言われました。
難しいこと言うな。それ日本の大学のことですね。
日本の大学、はい、日本 の国立大学です。でにもう一箇所行ったのも国立大学に、まあ府立の高等学校の教師に連れて行ってもらって、それも国立の大阪の方大学で聞きましたけども、そこも同じことで、目がネックで、その入試問題が見えなかったらどうすることもできませんって言われて、うん、で目を直せって言われて、うん、で
普通の教育機関の恩恵をほとんど受けなかったんですね。
うん、ほとんど。でそれで何もできなくて、私はなんかその主任教授の方が出てこられて、主任教授ですかって、はい、主任教授の何々先生ですかって言ってしまったんです。で主任教授と、うん、まあ、その方は聞いておられたみたいですけども、で帰りに何をしたかと言ったら、その大学の閉まってる窓を全部開け放して、で黒板のところに、はい、思い切り落書きをしました。教授をなじったことをいっぱい書き連ねて帰りました。
抗議したんですね。
ドイツはお一人で行かれたんではない。お一人で行かれたんですか。
はい、まあ、両親が知らなかったから、私旅の3日前にあさってドイツに行きますと両親に伝えただけで。
すごい。でドイツに単身で行かれて、
あとね、その前に一応ピアノの教室を開いてたんですね。当時の、まあ、収入があったから、まあ、旅費はなんとか出しまして、で次は何するかといったら、まあ、ドイツに行ってこれさあ困ったということで、目が悪いのにどうしてここまで来たんだということを言われて、で、まあ、日本ではご搭乗できませんって言われてたんです、の日本の航空会社からは。
あ、そうなんですか。
そして、ね、言われました。
1980年ぐらい、70何年ぐらいですか。
76年だ。あ、はい、でそれで外国のところに まあ、むちゃくちゃな英語で電話して、でその前に健常者に化けてツアーがありましたから、そのツアーに乗り込んだんです、うん、方法わかんないから。そしてまあドイツに、うん、でそこで最終的に分かったのは、やっぱり搭乗して飛行機の中で分かっただけで、あと皆さん知らなかった足音聞いて行動しますから、
うんうん、
禁止ということでなってたようです。
うーん、
なるほど。
でドイツに行って、やっぱりいろんなこと聞かれまして、物にぶつかること多くて、どうしたんだということで、
まあ、飛行機白状使ってなかったんですよね。
はい、ありません。
ドイツに行かれて、その当てがあって行かれたんですか、どなたかに。
何にも当てはありません。
すごい。
とにかく、大学に行きました。
ボン大学。ドイツの。
はい。で、大学の事務所に行って、ルートがあるかということで。
普通で言えば旅行者ですよね。
はい。普通の旅行者で、一月、まあ、語学留学に行って、健常者に化けてて、で、まあ、どうもボン大学の留学の教室に入って、はい、私は白状しました、うん。目が見えないということで、あんまりぶつかるもんだから、これでどうしてきたんだということを言われました。
向こうは受け入れてくださるわけですよね。
はい、もうそれは全くほとんど偏見するような人はいなかったです。よく来たなということで、まあ皆さんからあれこれ聞かれました。いろんな国の人もいたし、もう本当に1回目の時はとにかく健常者に化けているのがもう散々ね、もうどうしようかなって
、でそこでドイツに何回か行かれてて、はい、で、はい、ドイツでも今回1回目は語学で行かれて、
はい、で2回目からは自分で、まあ、語学はもうラジオで、テープレコーダーで暗記して、なんとかしましたけども。
英語ですか？
ドイツ語ですよね。
ドイツ語で。もう英語ほとんど喋れなくて、もうドイツ語で。
いや、イタリアの方と会ったのは？
イタリアの、はい。その方はすごくドイツ語ができる堪能な方で、
なるほど、
作曲、まあ、尺八のこともよく知っておられる方で、
うん、
で話をして、でどうしてその外国の曲は書くんだけども日本の曲を書かないのかっていう、まあ、尺八のことをよく知っておられたし、音色もわかるから邦楽器も書いてほしい、世に広めてほしいなっていうことになって、でそれで邦楽器の曲を書くようになりました。
使命であると思われたんですね。
はい。
そうですか。で、それ以後の曲は邦楽がうんと多くなったということですか。
はい、多いです。アンプしなければ書けないから、4人、うん、5人が限界です。
なるほど。
演奏が5人、それ以上は全部アンプしながら書きますので。
あ、そうですか。ちょっとアンプのことが、はい、多分、村尾さんが作曲家になられたところのご苦労とかなり関係があるんだろうと思うんですけども、
はい、
ちょっとさお話戻りますけども、はい、盲学校は音楽科だったんですか、は
い、音楽科ですけども、高等部に入ってピアノも何もな教育受けてないから、まあ、音楽はできないということで決められまして、うん、他の道に進めとか、うん、で、まあ、音楽は全部否定されました、
うん、そういう状態で、あまり身につかずに卒業されちゃった。
まあ実際学校では教育はほとんど受けられずに、
なんか、
まあ、我流でピアノをやったり、まあ、ピアノはもう、まあ、そうですね、その初歩のバイエルから始め支えられて、で、はい、他ではバッハとか他の曲を弾いてました。交流文言逆に歌うとか、はいはい、それで一応作曲が可能になったのかなと思います。
ベースはできたということなんですね、その間に。
うん、と
ただ、はい、まあ、クラシックの作曲家って、もう私のイメージでは相当難しいんですけども、プロのお仕事だと思ってるんですけども、それはどうやって身につけられたんですか？
やっぱり盲学校 の、 声楽の練習曲を最後から初めにかけて覚えてしまったり、ピアノ曲も一番最後から初めに戻る覚え方、アンプしたり、でバッハのピアノ曲を反対から覚えるんです。 でそれであとまあセルニーだとかまあ教則本の中に親が歌っていた軍歌を入れたり、でそれで一応作曲が身につけてるのかなという、うん、その学校卒業直前に、
はい、
まあ盲学校の、まあ、主任の教師からもうそれぐらいやりたいんだったら一応は紹介するけどもどっちみち辞めるだろう、もう根を上げると思うけどもまあ紹介しましょうとなって、で作曲家を紹介されて、でその方についていったら、はい、まあその時は非常に厳しかったんですけども、こんなんでもう楽譜なんかこう進歩も遅いし作曲がこれ無理だとかやめてしまえとも怒られて、うん、レッスンに通うのは月に3回ぐらい、それが2時間10分かかりましたけど、
あ道、
はい、
ちょっと遠いところだったんですね、
はい、枚方までで行きました、
うん、ああ、
そうですね、ですか、ごめんなさい、
楽譜はどうされてたんですか。
楽譜は初めはあの子供が書く大きい楽譜はで、初めは何ヶ月か練習して、うん、細かい大きい曲、曲が長いものだったら、で、ね、で普通の五線紙に変えたんですね。でところが見えないから、はい、何をするかといったら、はい、灰色の太い帯のように見えるだけ でその中に平行な五線を想像してその中に音符を入れていく作業なんです、うん、でこれはなかなかうまくいきません、
うん、こう 見て書いてらっしゃるんじゃなくて、このあたりだろうというところにこう埋めていく、
はいは
い、
そうですね、はい、ですからもうあれは入らないです。で体調が悪い時はもう全然音が入らない。でどうしたもんだろうと思って、これまあ10年と半かかってますけども、はい、その過程にはもうどうしても書けないから挫折しそうになって、あの大阪にある笹谷楽譜という大きい、まあ、楽書店があって、
はい、
そこに行って、まあ、店員さんか店長さんがわからないけど、もうしょっちゅう行くもんだから、本を目から3センチぐらい離して一生懸命見てるんですけども、で、まあ、それを知っておられて、楽譜書けないどうしたらいいんでしょう、また怒られる、もう作曲やめろと怒られました、どうしたらいいんでしょうって助けを求めました、うん、
はい、
それの勢いだったら何かできるよ、励ましてもらいました。
なるほど。
それで、よしこれならなんとかって考えてるうちに、楽譜書くまでには10年と半ぐらい、
なんかもうそしたらもう手のリズムで書いてるみたいなもので、見えて書いてるわけではないんですね。
見えないんですね。だから想像で、あの五線、
はあ、
これぐらい指を上げたらこの辺とかっていう、
頭の中に、
はいはいはい、それのだいたい、まあ、文字の幅はこうかな。で楽譜もなかなか乗らないのに、まあ8年はかかってます。
で、
まあ師匠が8年目に書けるようになったなということになって。で正確にはなかなか書けません、うん、さらにあと2年少しかかってるから結局10年と半かかってます。で文字も同時に覚えましたけど、漢字をもう同じぐらいかかってます。
すごい結局ですね頭の中で全部処理できるようになっちゃったんですね。
あの楽譜覚えないと書けません
ね。
でも2年3年で書いたものを忘れてしまいます。で今現在も日本作曲家協議会の会員で、まあ、演奏家に伝えることできないので、もうこれはもう健常者に化けるしかないと思って化けてます。
そうですか。あの私実は知り合いで、あのほぼ見えなくなった方で音楽家の方がいましてね、作曲が難しい、はい、作曲が難しいってよく言うおっしゃるんですよ。 いいソフトはないだろうかと。あの音楽作曲ソフトありますよね。そういうようなものの視覚障害者が使えるタイプはないだろうかとかよく話を聞いたんですけど、結局あれですね、あの村尾さんの場合は頭の中に全部入るだけ入れちゃって組み立ててっていうことなんですね、
はいはい、
そういうことですね。でそのイメージを手で書き出すと、
そういうことになります。
そういうことなんですね。
覚える癖がついて、うん、マイナンバーだとか、うん、なんかいろんな番号は覚えてます。
やっぱりそうなんですね。
覚えないとどうしようもない。
結局その記憶力がすごく容量が大きかったから作曲ができたんですね。
自分でピアノ弾いて、まあ、周りは反対するし、余計 それをバネにしたということです。
はい、なるほどね。
その楽曲楽曲それぞれのパートをね重ねて作曲するんですもんね、はい、一つの、
はい、覚えたいね、はい、うん、はい、パートを覚えるっていうのはやっぱり5人演奏者は5人いない、うん、それ以上だったらもう暗記できないし、うん、分からない、
難しいと。なるほど、まあ、5人でもすごいですよ。
すごいね。
すごいです。そうなんですか。
師匠が引っ張ってくれた、冷たい師匠としか思えなかったんですけど。
だけど、そう、それができないという、無理だよという師匠は思ったんでしょうね。うん、
まあ、でも師匠は最後に分かってくれました。でもまあ今もあのすごい努力だなっていうことは手紙にいただきました。
ちょっとお話変わっていきますけども、はい、最近浦尾さんを支える会っていうのができたんだそうですね。
あ、はい、あの、はい、お助けマンと
そうですか。ちょっと登場していただきましょうか。今お隣におられるんですか。
はい、
お名前ご自身でおっしゃっていただけますか。
はい、生駒の岩橋京子と申します。
こんにちは、はい、ストレートに村尾幸恵さんを支える会っていう
ですね。
そうですね。
ちょっとエピソードを ご説明いただけますか。それを作るに至った。
はい、たまたまその私のこれからの生き方としてっていうことで 2,3 年前ですね、中古の一軒家を買いましてリフォームしました、はい、そこはあの、はい、あのみんなの集まるところと気持ちであの名前はみんなのにはラッセということでつけまして、そこでいろんなボランティア活動をそういう賛同していただける方としましょうということで、はい、その一応始めた中で村尾さんについては、まあ、吉田さんが駅でこういう方に会ったんだよと、でこういう方でって、あ、それだったらもうピアノをね弾きたいっていう気持ちが高かったので、じゃあ
駅で会ったというのは駅でもピアノ弾いてらっしゃったんですか、その時は。
駅で
たまたま駅でお会いした。
吉田さん、はい、うろうろっていうかね、目が見えないので、その時に吉田さんお会いしてお話ししましょうっていうことで、いろいろお話聞いて辿っていくと、まあドイツに渡って勉強してきたというベートーベンが弾けるという そういう方なんだよっていうことで連絡をいただいて、じゃあなんとかしてあげなくちゃねっていうことから、あのストリートピアノが今ねあちこちありますので、奈良の京畑の駅にたまたまその情報を得ましてピアノがあること、でそこへお連れしてピアノを弾いていただいたところも反響がすごかったんですね、
うん、
はい、そんなことから始まりました。でこれだったらもっともっと弾かせてあげたいなっていう感じで、今まで長い間ちょっと弾かれてこなかったので、うん、長い間弾かれてないんですよね。
弾いてません、
ね、
あのピアノがまだ使えます。
そういうことがありましたので、あ、もう一度せっかくこうやってご苦労されて、長い間ご苦労されてお勉強されて来られたのに、今何もできない状態であるってことが本当にもったいなくて、サポートがね、どこかでできないかなっていうことで今に至りました。
この支える会の実際の活動というのは、じゃあ村尾さんにピアノを弾いてもらいましょうということを今されてるん
ですね。はいはい、で今その練習をやっぱりしたいんですよね、
はい、
で、ご自分でもグランドピアノをお持ちなんですが、ちょっと今のところ音が出ないということで、じゃあ近場のどっかその福祉センターとかそういうところへ時々ご自分で行かれて弾かれたりもしてます。ただそれではちょっといろいろ目が不自由ですので、もう危ないですのでね、なんとかならないかなっていうことで、うん、ちょっと私の方でもちょっとピアノ、安いピアノですけれども一応準備しました。
その目が不自由だけでなくて、さっきあのお聞きすると車椅子。
そうなんです、あの股関節が悪いんですね。だから松葉杖、それプラス白杖と松葉杖、だから本当にもう
外出かなり難しいですよね。
気持ちは明るくて前向きで、本当に私たちも負けそうなぐらいお元気なんですけれど、やっぱりどうしても不自由なところでね、はい、
はい、
でそこをサポートしようということですね。
松葉杖と白杖は難しいですね、はい、かなりね。
同時は使えないです。
使えない、ね、
どちらか一方、ね、
そうですね。最近の活動予定をお聞かせいただけますか。決まってることありますか。
はい、あの作曲家協議会の方もあの、うん、そろそろとコロナの方も収まってきそうなの で、
そうです、ね、
作品を書くようには言われてます。
うん、
全く書かなかったら、で作品書くにしても半年や1年ぐらいかかりますし、覚えないといけませんから、まずアンプしないと作品になりません。演奏者に伝えたりし、で演奏者にこの楽譜私書けません、見えませんということは通りません。ですから、まあ、あくまでも健常者に化けて、ね、あの楽譜をきっちり覚えて、でそれを、まあ、演奏家に伝える。伝達できません、書けなかったら。でまず一応譜面はあります、
というふうな活動ですね、はい。あとなんかあのどっかの学校で弾く予定があるとかちょっとお聞きしたんですけど、
はい、何かコンサートされる予定が、
はい、あの河野池の方の福祉の専門学校ですね、こちらの方で12月に、はい、
はい、
12月に、
演奏会があるんですね。
はい、
それは一般の方は行けない、そこの学校に行かれてる方が、
そうですね、学校でお勉強されてる外国の方ですね。
うんうん、ああ、はい、そうですか。
その方向けの。
まあでもそれは勇気づけられますよね、聞く人は。
ぜひあの桃谷あたりにね、ちっちゃいピアノハウスとかも結構たくさんあるので、そういったところでもコンサートしてほしいわ。
そうですね、ちょっと体と相談しながら様子を見ながら、
はい、
じゃあできたらなと思ってます。
なるほど、はい、じゃあ今後はストリートピアノも少し活躍したいということなんです
か。そうですね、はい、ちょっとそういうところを位置を探してます。
はい、
はい、
きっとね、
はい、
あのラジオ聞かれた方はね、ここにもあるよとかたくさんあると思うんですけど、まあ、車椅子だったりして行けるところはちょっと限られてるかもしれないけれども、いろいろ、
そうですね、
そうですね、皆さんに、そうですね、村尾さんの元気な音楽ね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。
音楽素晴らしかったわ、びっくりしました。
ね、
はい、
ということで、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この短い時間ではとっても語りきれないような村尾さんの今までですけども、
はい、ね、はい、うん、私たちもまだ知らないことがいっぱいありまして、
そうですか。
この、はい、保存食を
村尾さんとお酒飲みながらゆっくり聞きたいですね。
そうですね。またあのぜひぜひどこかでお会いできたらと思います。
はい、
は
い、
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ブレイクタイムです、
はい、もう食べるものは全部お任せします、は
い、もうね山口さん最近豆乳がすごいって知ってました？
飲んでますけどね。
豆乳何飲んでるんです？普通の豆乳、
成分調整の
成分調整の成分無調整とか成分
調整とか、ね、調整豆乳ですね、私が飲んでるのはとか、
ね、いろんなものが最近あるんですけど、豆乳飲料がすごいね。私豆乳オートミールとかね、ミューズリーとかに豆乳をかけて食べたりもするんですけど、
そうです、じゃん、そうです、
豆乳飲料がすごいよ。今キッコーマン何十種類あるのかなっていうぐらいあるんですけど、
すごいですね。
うん、私もね、スイカ味とかね、マンゴー味とか、まあそんなもの、バナナとかね、フルーツとかココアとかコーヒーとかね、昔からあったんですけど、今いろいろあるね。今日3つあります。アーモンド味、アーモンドミルクですね、それからブラックチョコ、チョコだけじゃないよ、ブラックチョコもあるよ、それから、なんだこれは、あ、焼き芋味ね、はい、アーモンドはリニューアルしました、限定期間限定の焼き芋味、はい、みんな豆乳なんですね。どれ飲もうかな、どれが気になる、
勝手に言って
どれにしようかな、なんか分かれへん、何が書いてんのか分かれへんけど、なんか手に触ったもの飲んでみよう。オートミールとかね、ミューズリーとかにかけてね食べるとね、ちょっと雰囲気が変わっていいんですが、山口さん豆乳はそのまま飲むんですか？
あ、それもありですし、うん、私が使うのは主にオートミールですね、にかけて朝が一番多いかな。その次はほら前紹介したあの、うん、そうめんのつけだれを、
そっかそっか、チョコはダメね
そうね
焼き芋は、焼き芋はどうなんだろうね、これチョコやな、ね、まあ、大きいスーパーに行くとね、まあ、10種類ぐらいはあるでしょうっていうことなので、うん、皆さんもぜひぜひちょっと、う
ん、いいんじゃないですかね、
飲んでみてください、うん、ちょっと楽しんでもらいたいかなと思います。
はい、
うん、今日の音楽は
どうぞ
エメのレフレイン。お知らせタイムですね、
はい、イベントのお知らせコーナーです、はい、一番近いのは11月10日から3日間、はい、東京ビッグサイト青梅展示場で、
今年はやるんですね、
HCR 知ってます、うん、国際福祉機器展です、
はい、いつもね大々的にやるっていうのでね、
う
ん、
そうですね、
今年はオンラインもあるから行けないけども行ける、
そう、そうですね、 オンラインもあるし、うん、現地もあるという。
うん、なんか面積が。なかなか東京でしょ、
うん、東京ですね。ちょっとちっちゃい会場に移して半分ぐらいにしたらしいですよ、面積を。
なるほど。
もう前は3日間かかって歩くみたいな感じでしたけど。
かなり広いんでしょ、
うん、
オンラインもあるので、遠い方もね、参加できるので、はい、ぜひぜひチェックですね。
はい。で、2番目。はい、11月の20日。
はい。これ私ですね。日本ライトハウスの情報文化センターエンチョイグッズサロンの ICT サロンですが、
はい、
お聞きになってる方もね、ズームやったことないよとかね、なんとなく話は聞いてるんだけど、できるかなって心配な方、ぜひぜひご参加くださいませ。ズーム体験会みたいなのをやります。
は
い、
そうですか。これ申し込みは、は
い、申し込みなくって、はい、ホームページの方を見ていただくと、もしかするとね、エンジョイグッズサロンのメルマガを取ってる方なんかはね、そこに記載されている URL にポチッとアクセスしていただければ、11月20日ですね。もう10時から3時まで、
はい、お長い、
そう、ズーム開けっぱなしにしてるので、こういう声のものがね、こんにちはっていう感じで、
武田さんが主役じゃない、メイン。
私が、お相手をさせていただきます。あ、
そうですか。
はい、ミュートにするときはね、ここ押すんだよとかね、いうことをさせていただくので、ぜひぜひおしゃべりに来てくださいませ。
はい。
そこ入るまでが難しいわっていう方もぜひぜひライトハウスの方にお問い合わせいただいて、ズーム今回初めてやりたいんだけど使い方教えてとかっていうのもね OK ですよ。
そこもサポートね、素晴らしい、
はい、電話番号だけ言っときましょうかね、はい、06-6441-1191 ですね。これパソコン Q&A の電話番号です。ここでズーム参加するよってことで、
はい、続きまして、
はいはい、
11月の23日、
うん、
祭日ですね、
うん、
福岡市市民福祉プラザにて、
うん、
暮らしを変えるための目の福祉機器展、久しぶりに開催ですね、
うん、これもリアルで、
リアルで、うんうん、10時から3時までの間、ただし予約制、
はい、これは福岡の方だけかな、うんうん、
ですね、
近辺の方ですね。で、
申し込み方法をちょっと調べてお知らせしようと思ったらまだ発表されてないみたいなので、
うんうん、
インターネットでちょっと暮らしを変えるための目の福祉機器店と叩いていただくと、もうちょっとしたら出てくるんじゃないかなと。
とかね、まあお近くの方だったらね、注意しておいてもらったらね、そういう話題が上がってくるかもしれないので、ぜひぜひ耳をちょっとそば立てておいてもらったらいいかなと、
ね、久しぶりのね、機器店実験ですからね。
はい、そうね、11月23日、うん、私はタンデム自転車に乗ってるな。
そうですか。私多分、はい、福岡に行くことになるんだろうなと思ってます。
山口さんに会えるかもしれないので。
かもしれない、まだ決まってない。はい、お知らせ3件でした。
はい、
はい、
お待ちしてます。
はい、
今日のね、ゲストの村尾さんのお話はびっくりしましたね。
ねえ、
時代というか本当に。
あれほど福祉サービスに縁がなかった人も珍しい。
縁がなかったというかね、今もあまりね、つながりがないままいらっしゃるということでね。
非常に困難な道を一人で頑張って突き進んだって感じですね。
今回ね、ここで私たちお会いできたということで、拡大読書機とかもね、の話も初めてしてちょっとびっくりだったけれども、ぜひピアノとかね、音楽は楽しませていただきたいと思いました。
すごい人だと思います、
はい、来週のゲストも音楽絡んでいきますよ。
あ、そうですか、はい、楽しみにしてください。
してください。今日もありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、さよなら。